1、子供たちが意図せず加害者にならないように。1、指先一つで全世界に発信できる時代に。インターネットの普及によって、私たちは簡単に情報を発信できるようになりました。自分の描いたイラストを見てもらいたい。自分の歌を聴いてもらいたい。書いた小説を読んでもらいたい。そういう表現活動も、インターネットを通じて気軽に行うことができます。自分の思っていることを SNS で発信したり、ニュースやトピックに対して反応したり、そういうことがスマートフォン一台でできるようになりました。これは、インターネットの発展によって、私たちの自己実現の場ができたということで、喜ばしいことです。ただ、一方で、スマートフォンさえあれば、情報を発信することができてしまうということです。インターネットは、世界につながっています。指先でスマートフォンをタップするだけで、全世界に向けて、一つの情報を発信することができてしまう。そういう怖い時代になったとも言えます。2. ある日突然自分が加害者に。多くの場合、SNS を利用している子どもたちは、自分が利用している SNS での投稿が全世界に向けて発信されているとは思っていません。あくまで友人同士で小さな範囲で交流するために使っているという場合が多いと思います。そのため、友人同士のノリと勢いで投稿をしてしまうことによって、思いもよらない法的なトラブルに発展するケースが後を絶ちません。主な例として、以下の3つが挙げられます。括弧1、名誉毀損、侮辱、誰かの悪口を書き込んだり、悪い噂を流したりする行為です。これらは法的に名誉毀損や侮辱にあたり、犯罪に該当するほか、被害者から慰謝料等を請求される可能性があります。括弧2、営業妨害。飲食店などで悪ふざけをする動画を撮影し、SNS に投稿するといった行為です。これらは店の信用を著しく傷つけ、威力業務妨害などの犯罪に問われる可能性があります。また、企業から数千万円単位の損害賠償を請求されるケースも実際に起きています。括弧3、著作権侵害。好きなアニメの映像や漫画の画像、音楽などを無断で SNS にアップロードしたり送信したりする行為です。これらは著作権侵害に該当し、作者や制作者の権利を侵害するものです。3、匿名アカウントだから大丈夫？匿名のアカウントだからバレないだろうという考えは、残念ながら通用しません。被害者が弁護士に依頼するなどして、発信者情報開示請求という法的な手続きを行えば、投稿者が誰であるかを特定することができるからです。